野遊び夫婦の野遊びラジオ。このポッドキャストでは自然の中で遊びながら暮らすことを目標にした夫婦の日常と成長をお届けします。
はい、今日は第4回目
はい4回目です、
ということですね。はい、まあちょっと前回話してた、ちょっとこれからやりたいことをなんかもう話していきたいなっていうところで、
はい、
またキャンプの話にはなってくるんですけども、キャンプ好きなんですよ、うちらはね、基本。
そうですね。
うん。なんでかっていうと、あれでもね、結婚式の終わった後に、二人で新婚旅行とか行ってないっすもんね。
そうだね。たまたま結婚をしたくらいにちょうどキャンプにハマり始めて、で結婚式終わった後新婚旅行どうするっていう話になった時に、まあ、旅行も行きたいけどちょっとキャンプグッズ代にしたいよねっていう話になって、
だからね、新婚旅行のお金とか全部キャンプグッズに消えていったんだよね。
そうそうそうそう、ちょっとそれ言うと笑われるよね、てか苦笑いされるよね。マジかみたいな。
めっちゃ言われるもんね、なんかあの新婚旅行どこに行ったのってみんな行くんだと思って、いやキャンプグッズで終わっちゃいましたって言ったら、それはよくわかんないみたいな感じ。
でも私たち的にはキャンプグッズがあったら日本全国行けるじゃんみたいな感じではあったけど、まあまあそんなキャンプ好きな私たちの今の夢というか、まあ、
今後の目標をね、そうそう。で
何ですか、青木さん、
青木さん。まあまあ前はそうそう、二人でなんかキャンプ場とか持てたら楽しいんじゃないみたいなことを、まあ軽く思ったけど、すぐにいやそれは違うなって思ったんだよね。なんかキャンプ場ね管理するの大変だなっていうのを思ったし、なんか別にキャンプ場を運営したいっていう感じではなくって、まあこううちらがキャンプしていくときに結構やっぱ周りからキャンプしたいけど、なんか誘ってとかって言われてパッと一緒に行けるような環境を作りたいなって思ったんですよ。
自分たちがキャンプ場を持ってたらそこに来てもらえばいいかな、ね、
そういやキャンプ場を持ってたら誘いやすいと思って、そういう風にこう考えたんですけど、それはちょっとやっぱり現実的じゃなかったんで、次どうしようかなって考えた時に、結構うちらがこう移住をする時に、農家民宿っていうところに結構泊まって移住先を探したんですよ。それは覚えてます？
覚えてます、
はい、覚えてる。
金子さんね。
はい、そう金子さんとかね。こうでここで移住の相談もしながら、でしかもそこは、まあ、農業体験もできるんよね。農業体験もできて、でそこに泊まって、でそこに泊まりながらもそのここの地域の良さとかをその人に直接聞けるっていう体験がセットになってたわけよ。でそれは結構個人的にはいいなって思って、じゃあこれ農家民宿っていう形をそのまんまキャンプに置き換えようと思ったわけ。でそれを、まあ、キャンプ体験型民宿って僕は勝手に頭の中で言葉を作ってるんですけども、まあ要は自分たちの家があって、でその家の前が割とこう広くて、で目の前が開けてるようなところを自分たちのその住むところにしてしまえば、そこでキャンプをしてもらえるようなところにすると、でそこに来てくれる人は結構やっぱキャンプ初心者の人っていうかキャンプしたことない人がそこでこう僕たちと一緒にそのテントの張り方とかを教えてあげながらとか、こう焚き火の良さとかを伝えたりとかっていう、そのキャンプを体験して泊まれるっていう、なんかそういう施設がなんかしっくりくるなと思って今その段階になってると。
だからそういう家を探そうというか、
そうそうそう、
家というか場所ね、
場所ね、 いや、
うんうん、でもそれをあの青に聞いた時結構いいなって思って。
あ、そうなんです
。そうそうそう、
うーん、
まあ、最初にキャンプ場を持つっていうのは、まあ、さっき言った理由の通りちょっとハードル高いなっていうか、
うん、高い、
うん、
あれは高いよ。
そればっかになっちゃうじゃんきっと。
多分整備するそう、結局ローンを組んでそれの返済を何年でなんか返済できるかみたいな計算で終わっちゃうんだよね。そうそうそう、
費用もすごいかかるし、
そう
ローンをね返すためにキャンプ場運営だけでは絶対やっていけないから。でまあそういうことを思ってたんだけど、でもその自分たちの言うたら庭が広くなるっていうことだよね。
そうそうそう、もう
すごくこう自然豊かな場所で、
そうそう
前が開けてて、
そうそうそうそう
っていうのは、私が田舎に住んだらやりたいって思ってたその、うん、なんだろう、野菜作りとか、
うん、
家庭菜園とか、
うん、
鶏を飼うとかヤギを飼うとか、
うん、
ポニーを飼うみたいなのもできるじゃん、
うんうん、
そういう、まあ、広ければ
敷地が広いからね。
そうそうそうそうそう、だからすごいちょうどいい、
うん、あちょうどいい、
ちょうどいいでか、そう私的にもいいし、
うんうんうん、
ね。
じゃあなんとなくその2人のやりたいことっていうか、うんうんうんうん、これやったらいいんじゃないかっていうのと、これできそうだねっていうのが、
うん、
まあそのキャンプ体験型民泊施設っていうのは一つはねあるかなって。
そうだね、
だから土日だけね、本当多分土日ぐらいしか来ないから、そんなね施設なんて、うん、多分運営するのは土日だけとかになっちゃうかもしれないけども、でもそこにまあプライベートキャンプ場みたいな感じで、ね、まあ、1日一組限定とかでもう来てもらって、うん、で、うん、
そうだよね。しかもそのさっき言ってたやつも話したら、初心者の人もちょっとハードルが低く、
そうそうそう、ハードルがね低くっていうのは、そうなんかこの前さ、そのちょっとツイッターのタイムラインを見てて、まあ普段キャンプやってる人が、うん、なんだっけな、普段キャンプやってる人が、多分知り合いを誘ってみたんだよね。でその知り合いの人が多分その普段キャンプやってる人に、キャンプやりたいんだけどみたいな多分言ったんだろうね、うん、したらじゃあ行こうよと、
うん、
で寝袋と椅子さえ持ってきてくれれば、全然行けるよみたいなね、多分結構話もこう進めていってたと思うんだよ、うん、あの行く前提で、
うん、
でそしたらなんか途中でその誘ってきた側っていうか、その行きたいって言った側がやっぱりハードル高くて行きたくないわってなったっていうのを見たのよ、
うんうんうん、
でそれを見た時に、
うん、
なんかそのハードルって何なんだろうって思ったの、
うん、
なんかでそれはもはやもうキャンプを何回もしちゃうとなんかもう自分たちには見えないハードルだったのかなっていう感じがしてて、
うん、
でなんかそうそうそういうのをこうちょっと取り払って体験できたらいいなと思ったんだよね。僕はなんかこうキャンプ場三大嫌われる要素っていうのは自分の中にあって、
うん、
汚いトイレ、不衛生な洗い場、不親切な管理人っていうまあ他にもなんかあるかもしれない、大体この3つぐらいがみんな最初でなえるパターン、ね、初心者の人がなえるパターンなんだけど、それを自分たちの家の敷地内でやればなんか全部クリアできるなと思って、まあ、正直言うと初めての人は別にシャワー浴びたかったら自分家のお風呂も別に使ってもいいし、民泊だからね、
うん、
まあ別に水洗い場だって家の中の使ってもらってもいいし、で、ね、うちらがこう分かんないことがあればもうそこにいるから親身になって相談もできるし、うん、なんかこういう風にしたら道具とかもいいしとか、やり方こうするといいですよとかっていうのも聞きたい時にちゃんと聞けたりとかっていう。
いや最悪テント無理ってなったら家で寝れるよね
それはでも頑張ってほしいよね
最悪そういう逃げ場もあるよみたいな
キャンプ体験型で来てるのに
あやっぱ無理だわ、
やっぱ無理って、どこで無理って思うならむしろ思うけどね、まあ、外で寝るのが無理ってことかな、
狭い
狭いとか
虫みたいな、分かんないけどね、まあ、そういうのもできるしね。
そうそう、なんかまあ
かもしれないね。
あんまないかなと思って、そういう密着型みたいな。そうだね、
今のところは私たちは知らないかな。
なんかそんなことしてもあんまメリットないしって思っちゃうだろうし、
うん、
でも結構なんか今アメリカですごい流行ってるサービスがあって、なんかそれこそ私有地をなんかこうキャンプ場として使いませんかみたいな、なんかねヒップなんキャンプみたいな、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、そういうなんかねサービスがあるの、エアビーみたいな、エアビー&ビーみたいな、うんうん、でなんかアメリカのその要はもう、まあ、日本も同じなんだけど、もう使われてない私有地ってもうほったらかしにされててもったいないから、うんうん、そこをなんかキャンプ場としてなんかこう使えるようにこう登録すればできますよみたいな、ちょっと流行ってきてるらしいので、日本でもなんか似たようなサービスちょっと始めてる、
あ 誰か、
ね、誰かいて、うん、そうそうそう、なんかあそういうのあるんだったら、まあ、来てるんだったら多分自分たちがそういうことをやった時にそこを介在すればなんかすんなりといくかなっては思ってて、
うん、
だからこれからちょっとそういう次は場所をね、ちょっと今 ね探し始めた段階で、
うん、探さなきゃね。
そうそう、
あとまあ土地と家とね、
そうそう、
どうなるでしょうか
ね。まあそれもまたちょっといろいろ探していって見つけたものとか、こんなんだったわみたいなのをちょっとリアルタイムで伝えていけても面白いかもしれない ね、
ね、このポッドキャストを始めていろいろうちらもちょうど動き始めた時だから、
うんうん、
ちょっと面白いよね。ちゃんと誰か聞いてくれてるか知らないけどさちょっとその私たちのこう成長というか四苦八苦みたいなところも、
そうそうそう、本当に ね
ほとんどの人は成功談としていろいろ身になる話をしてくれてるけど、私たちはその上り途中を紆余曲折を言うみたいな、
そうそうそう、
感じのポッドキャストにできたらいいですね。
うんですね、はい、民泊のそのキャンプ版みたいなサービスなんですけども、ちょっと補足で、
うん、
ちょっと名前さっきね忘れてたんですけど、アメリカでもうすでにサービスを提供してるというか、そのサービス名がヒップキャンプ、
うん、ヒップキャンプ
っていうサービスで、
うん、
まあ個人の私有地とかもキャンプ場として提供しますよみたいなサービス で日本でもそういうちょっと多分似たようなサービスをやろうとしているのがサイドビーキャンプさんのサービスっていうのがなんか始めますみたいな告知は見たけど
ね、最近
うん
ツイッター始めてたみたいだ
ね。うんうんうん、ね、どれぐらいこっからサービスが、ね、実装されてどれぐらいの人がね、その日本の人がその自分の私有地を登録していくかっていうのは結構興味はあるけどね。うん、っていうまあ追加補足情報でした。はい、補足
でした。
はい、で、ちょっとこの前放送で、
はい、そうだね、
話したポルカの。ちょっとまあ進捗というか、どんな感じになったんですかポルカはっていう。
はい、ポルカを登録して1日経ったところなんですけど、今1200円支援、うん、お支援いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、4人の方が支援してくださって、うん、そうそう1200円になったんだけど、目標は1800円なのであと600円だ。
そうですね。
でもポルカすごいいいなって思ったのが、そのなんだろう、人の優しさをめっちゃ感じるよね。
そうだね。
と思わない？
いや感じる、すごい、
うん、なんかその私が個人的に支援した人もすごい、あのなんだろう、支援したら即レスが来て、
うん、
ありがとうございますみたいな、知らない人にこう、
うんうん、
支援してもらうのが夢でしたみたいな感じで、それがなんか私第一号だったらしく、あめちゃくちゃ感謝してもらっちゃって、
あ
いやなんかちょっとそんな軽い気持ちであ、なんか頑張ってる、面白そうと思ってやったのがすごい支援され、あの喜んでもらったのも嬉しかったし、あとその大輝さんっていう、あのツイッターでご夫婦で新婚旅行を車で日本一周しようとしている方がツイッターでいるんだけど、そうそう、なんかこう、もう 仕事を辞めて7月から始めるんだって。で、まあ、なんかいいなと思ったからツイッターで頑張ってくださいみたいな言ったら、ポルカを探し当ててくれて、あの支援してくれたの。
へえ、ね、すごいね。
多分そんなさ、そんなどころじゃないのに本人も大変なのにと思ってありがたいなと思って。
そうだよね、
これからお金もかかるだろうしねと思って。
いやいや本当そうだよね。あとなんかさ、なんだっけ、これ多分さ JCB カード対応してないのかな、わかんないんだけど、ビザしかしてないの。
そうかも、
なんかわかんないけど、いや支援したかったんですけど JCB しか持ってないですみたいな人いなかった
そう、顔はめにそうマジいい人だよね。
なんか
そうそう、確かね、あのビザとオリコカードかな。
そう、なんかもはやもう今度あったら現金で渡しますみたいな、ね、それはそれだからちょっとどうなのと思って。すげえいい人
だよね。ありがたいよね。
そうそう。
だから私たちもこう本当にみんなを応援していきたいな。応援するにはやっぱり形で表すっていうのがすごく分かりやすいし、気持ちも伝わるんだなって思いました。うん、私は。
そうだよね。うん、まあお金以上のね、なんかこうどっちかって言ったから応援の方が強いの、金額っていうよりもね、なんか、うん、まあうちらがあんまりこう、ね、何万とかって別にとねやってるわけじゃないから、まあお金っていうのもどっちかっていうと頑張ってねみたいな声かけみたいな感じで今、うん、やってるよね。
そうだね。あとまあツイッターのいいねでもいいんだけど、
うん、
まあその何百円とかでも実際にこう振り込むみたいな、支援するっていうのって結構ちゃんといいね100倍ですみたいなのが表せるじゃん。
あ、
いいね1回しか押せないの悔しい時あるじゃん、ツイッターでめっちゃいいねと思ってる
のに、すごいいいのにみたいな。
そうそういうのがこうお金という形だけれども気持ちが伝えられるっていうのはすごいいいな、いいシステムだなと思った。
うん、そうだよね。結構でもね、最初は受け入れにくいらしいよ。
まあね、
なんかね、いやこの前それこそなんか知り合いの、まあ、なんか美容師さんみたいな人に最近ポルカ始めたんですよっていう話をしたのよ、
うん、
したらへーとか言って、それってなんかどういう、例えばどういう企画がそこに上がってるんですかみたいなことを言われた時に、いや本当でもくだらないのいっぱいありますよ。なんか自分がただ旅行行きたいので、なんか自分が iPhone 買いたいんで、
ああ MacBook 買いたい
とかね、そうそういうのとかありますよって言っても、言ったら、うん、それだけを言ったらね、うん、それだけを言ったらなんかもう、え自分で買えなよみたいなこと言われるわけよ
ごもっともだよね。
なんかでもなんかそのいや自分で買いなよって言いやすいというか、
うん、
なんかそういう風にこう思うんだけども、なんだろう、そこになんかこう意外とこう実はこうこうこうでみたいな理由があったりするじゃん。なんかこう、まあ、それは理由は後付けなのかよくわかんないんだけど、そこの理由が結構魅力的なんですよっていう説明をしたら、うん、あなるほどねって分かってくれたんだけど、結構動機とかがみんなさ、
うん、
結構素敵だったりとか本当なんかするんだよね、ああいう。
そうだね。
そうで、しかもその人がなんかこうやりたいこととかが結構面白そうと思ったら、ね、みんな支援してるもんね。
面白い時代ですな。
あれ急に誰ですか、エリコバーヤさんみたいな。
エリコバーヤ
面白いですな。
感心しておりますよ毎日。
あ、感心してるんだ。
時代の変化にようやくついていってるくらいだけど、いやもう楽しいな、毎日楽しくなったね。
あ、最近そう、うん、まあいろいろね、このね、アンカーでポッドキャストやるのをね、
始めたし、
でノーソビ夫婦やってね、
うん、ポルカもやって、ノーソビ夫婦もツイッター始めて、
うん、
楽しいね。
そうだね、
生きるの楽しいということで、じゃあ次回もお楽しみに。